おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
怒りというのは日本では何かを批判するとき、あるいは強い主張があるときにこの表情を使う。怒りとは何か。進化論まで遡りますと、人間に備わった普遍的情動。怒りっていうものがあるから生存できたと。DNA によってつながった生存のための感情。つまり、生き残るために DNA に刻まれているんですって。英語は非常に感情に関しては分け方が細かでありまして、情動、これはエモーション、感情はフィーリング、情念はパッション、
はい、
怒りでもエモーション、フィーリング、パッション、こういういろんな怒り方があるという、考えてみましょう。まず私たちは感情の共同体の中で生きております。世間、近所、家族、職場、学校、それぞれの場に感情がある。その感情に同調させながら、同じ集団の感情にダイヤルを合わせて人は生きていくという。なんて言いますか、こういうの。空気を察するか。空気を読むだ。ね。場の感情に同期して生きていくと。で、怒りというのは、これも感情なのですが、喜怒哀楽の中でも怒りは、頭ではなくて、カナさん、どこに結びついているか。
心？頭ではなくて。
頭ではなくて、心でもなくて、内臓に結びついてる。
よく哲也さんがおっしゃってることですね。
はいはいはい
はい。内臓か。
はい。身体用語と言いまして、体に結びついた言葉なんですが、怒りという感情に関しては、内臓に結びついてる。
はい、
腹が立つとか、
はい、
腹綿が煮えくり返るとか、ムカつく、そういう言い方をするんでありまして、博多弁では腹かくって言いますね。
腹かく、
腹のかくの字が、腹かっきりじゃないかなと。昔から怒りは、肝臓や胆のと結びつけられておりまして、内臓反応だっていうね。それから、なんか裁判で裁くときさ、カッとなってやっちまった。あれ割と軽いんですよね。カッとなって相手を傷つけた場合、裁判ではカッとなったっていうことで。
はい、
ところが、計画的にやるとすごく重たいじゃないですか。同じ怒りでも、この辺がちょっと難しいところなんですが、さあバーバラさんどこに入っていったかっていうと、この下面白いところに目つけたな。様々な宗教の怒りっていうのに目をつけまして、
はい、
仏教の怒りをこの本の中、怒りの人類史というこのバーバラさんの本の中で紹介してらっしゃるんですね。こんな話がかなあるそうですよ、
はい、
ブッダという人は怒りの解釈実にさっぱりとしておりまして、人生そのものが苦、生きることが苦なわけですから、ブッダお釈迦様にとりましては怒りっていうことも生きることの迷い苦なんですね、
うん、
でブッダはある日のことをこんな夢を見た。大乗仏教ですな。善行方便の経典の中で説かれていることでありますが、ブッダが夢を見た。500人の菩薩を大きな船に乗せて、河岸に渡る船長をブッダが務めた。菩薩ってのはもうちょっとで悟る人。観音になれるというランクの人。優等生ですね。500人を船に乗っけて、悟りの向こう岸に送り届けるっていう夢を見た。ところがその500人乗ったその船の中に一人、鬼畜のごとき盗っ人がいた、
はい、
ブッダは悩んだ。あいつは盗っ人だ。この修行中の菩薩たちを皆殺しにしてでも金品を奪うつもりだ、
うん、
この鬼畜を見逃すことはできない。ではどうするか。菩薩たちがそのことを知れば、菩薩たちが盗っ人を殴る蹴るして殺したりなんかすると悟りの向こう岸につけない、
うん、
ブッダはどうするか。どうしたと思う、経典の中で、
悩
ましいこと考えるね。
ブッダは怒るわけですよね。
怒り
ですよね。
こいつさえいなければ500人の菩薩を観音にまで、悟った人にまで昇格させられるんだ、うん、 せっかくの修行がたった一人の盗賊のために台無しになる。悟り一歩手前のところまで来ているのに。ああ、ブッダは、この盗賊盗っ人、この人殺しをしてもいいと思ってる奴を、鬼畜のごときこいつをどうするか。
その一人だけを、抹殺する。
うん、そうなの
よ。あ、そうなんですか？
ブッダは殺すことによって500人の菩薩を観音にする方が重大だと選び、自らが犯罪者になろうと決意する。
ああ、そっか。
それで、その鬼畜のごとき盗っ人をブッダが殺すんです。このことを知ったさらに大いなる如来は、ブッダをどうしたか。
許した。
そうなのよ。
そうなんですか。
この理屈がすごいんだ。このあたり東洋の怒りについて考えてみたいと思います。この続きまた明日の同じ棚の上で。